ドラクエ3をクリアしました。きっと、
各地のファミコン名人への道、かっこ笑い。
4の4。
イェーイ。
イェーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
ファミコン男子の少林博士でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ年末年始があってですね。
はい。
私はドラクエ3
を
HD2D だっけ、
はい、
をクリアしました。
おー、いや、この年末は私もなんかずーっとゲーム、やり、ゲーム正月。
あー、いいですね。
って感じでしたね。うんうんうん。
ハクさんは何をやってました、
はい、あ、私はですね、ずっと積み毛にしてた、あの、FF、ファイナルファンタジー7リメイクと、
はいはいはいはい、
あと、去年出た、リバース。
なるほど、なるほど。
を、続けて、ちょっとやりまして、もう4年前なんですね。もう4年積み毛にして。
そんな前なのか。
もう、いい加減ね、やらないと。で、ちょっと正月が、もうほんとゲーム正月、久しぶりのゲーム正月。本当に。うんうん。
ですね。まあ、皆さんもね、いろいろゲーム年末年始やられてた方もたくさんいると思いますけれども、まあ、今日はね、それぞれ二人がクリアしたゲームについていろいろと話していきたいと思いますけれども、まあ、絶賛インフルエンザ等々がね、猛威を振るっておりまして。
いや、なんかちょっとやっぱりまたすごいですよね。一人ずつパタパタパタパタ、
まあね、
周りが怖い怖いって。
まあ、なのでね、まあ自衛はもちろんしてね、最大限防御していくんですけれども、まあなってしまった時はもう仕方がないので、
そうなん
ですよ、もう命大事にしていただいてですね、まあゆっくり休んでこの番組でも聞いてですね、元気に過ごしていただければなというふうに思っております。
はい。
では、4の4、行ってみましょうか。
乾燥芋がうまいぞ。
本編カリー。
イエーイ。
乾燥芋。
はい。まあ、干し芋って、
ね、
こっちの方ではよく言うんですけど、あと、ガルパンとかね、中でもアニメの中でも干し芋って言うんですけど、ちょっと茨城の地元の方では割と乾燥芋って言うんですよ。
ほうほうほうほう、
ちょっとね、スライスした、さつまいもの干したやつを、まあ、乾燥芋って言うんですけど、今年の乾燥芋が、めちゃくちゃ茨城の乾燥芋、めちゃくちゃ出来が良くて美味しいんですよ。
ああ、そうなのね。
なんか年によってその、夏が、寒かったりとか、冬が、暖かかったりとか、あと、なかなか冬の寒い時期が来なかったりとかっていうのとかで、結構、干し度で、出来が毎年違うんですけど、もうちょっとこれ硬すぎて、寒かったりするとずっと、硬すぎてちょっと危ないと食べられないね、今年のはね、みたいなのとかもあるんですけど、今年は謎にうまくて、
ほうほう、
今年なんか全然冬来なかったじゃないですか。
まあ、なかなかね。
なんか、いつまで、みたいな、な感じで、やっと急にドーンと寒くて、で、それでから出た、直売所で売ってる、干し芋、乾燥芋があるんですけど、それが、謎に、あんな謎の天気だったのに、去年の干したくらいの、うまいんですよ。びっくりするのなくて、今年はなんかもう、茨城のこの実家の方とかから、もう箱で届いて食べた方がいいって言って、もう、あと一門の、にも、賞はじめ、送って食べたんですけど、もう、こっちでパックで売ってるような干し芋は食べられないと、乾燥芋は食べられないと、師匠からメールをいただいたぐらいうまい。
へぇ、ね、
もう他のは食べられないね、これはね、って言って。本当に美味しいですよね。私のところにも別で2キロ届いたんですけど。
2キロの
干し芋。
箱
がいいんですよ。特売所のやつって。
箱
が届いたんですけど、うまいっす。なんかすごい気が。だからあの謎天気でなぜこんなうまい干し芋、乾燥芋ができたのかがわからないんですけど、いや、これはちょっと、もしも、直売所に行ける人は、ぜひともちょっと、こっちでパックになったやつはやっぱりちょっと違うんですよね。高いやつでも、全然違うんです。なので、もうちょっと向こうの方、茨城の方に行って、直売所に車で寄れる人、車じゃないといけないんで、はちょっと箱でもう買って食べた方がいいってぐらい今年はうまいので、おすすめ。
すごいね。なんか、ボジョレーみたいなね。
そうそうです
こ
ね。
の
今
20年来最高のみたいなね。
年は。いや、でもここ数年では一番うまいと思います、本当に。
おー、なるほど、なる
はい。
ほど。いいですね。
そう。冬のね、食べ物にも栄養にもいいんで、
そうだね。なん
成果と
か、
て。
ゲームとかね、やりながらちょっと
めっ
食べる
ちゃ、
とかもいいね。
もう、みかんと干し芋。
あー、いいですね。
ストーブの上でちょっとね、炙ったりとかして。
あー、いいね、いいね、
う
確
ま
か
いっ
に
す。
ね。
うまいですよ、本当に。おすすめ。冬の。
ぜ
はい。
ひ皆様ご賞味あれということ
お賞
で。
味ある。はい。
で、今回は、まあお互いそれぞれね、クリアしたゲームもそうですけれども、まあ原作があって、こう
そう
リ
ですね。
メイクとかリマスターされた作品の、まあオリジナル版と違うところについていろいろと話していきたいと思っております。じゃあ、まあドラクエ3からいきますか。
そうなんですよ。気になってたんですよ。噂というか、雑誌上では、オルテガのストードが追加されてるぐらいのと、あと、魔物使いか。ですよね。
そうだ
が、あ
ね。
るよっていうのは、で、私はちょっとそのストーリー追加部分がすごい気になってたので、
なるほど。
でも、なんか全然噂聞かないっていうか、評判見ないんですよ。
なるほどです
だから、
ね。
なんだろうと思って、ちょっとクリアしたっていうんで、ちょっと、なと思ってるんですけど。
わかりました。
あ。
まあ、なるべくこう、ネタバレに配慮して話はしますけれども、ただ、ネタバレもちろん含む話もあるので、まあね、今絶賛こうプレイ中という方はですね、クリアしてから聞いていただくなな
るほ
り、
ど、なな る
ん
ほ
なり
ど。
していただければと思っております。で、まずオルテガ、まあ勇者のお父さんですけど、のオルテガ、まあポカパマズさんってね、呼ばれてる地域もありますけど、そのオルテガ関係はかなり補足されてまして、
ほうほう。それは、今回のオリジナルですか？なんか他にの、なんか小説とかでそういうの、こんな設定ではなく。
これまでに、例えば、知られざる伝説だったり、で、小説だったりで書かれていた部分が保管されたところもありまして、
おー、そうなんですか。
そう、例えばその、サマルトリアじゃない、サマルトリアじゃない、サマオサの、サイモンというね、方がいまして、まあ、彼はガイアの剣を、こう、授けるというか、持ったまま、牢獄で、こう、亡くなってしまった人なんですけど、まあ、ボストロールがね、化けてるサマーオサの王に追放されて、で、岬の牢獄みたいなところで、まあ、そのまま死んでしまった人なんですけど、実はこのサイモンっていうのは、アリアハンのオルテガに匹敵するぐらいサマーオサのサイモンっていうのは勇者なんですね。で、これは小説かなんかの話で、バラモスを倒すために二人で合流して一緒に倒しに行こうという約束をしていたと。そのサイモンがね。なんだけど、まあサイモンがその行けずに牢獄に閉じ込められてしまったせいで、オルテガ一人で向かったっていう話になってるんだけれども、まあファミコン版ではそんなことはあまり語られていなかったと。なんですけど、今回はちゃんと回想シーンで、オルテガがサイモンと出会って、で、実際にこう、まあ、オルテガは今回、斧使いなので、で、サイモンは剣を使って二人で、手合わせをしたりして、さすが、やるな、みたいな感じで、お前もな、みたいな感じがあって、で、じゃあ一緒に、こう、バラモスを倒しに行こう、みたいな話になって。なんですけど、二人ともめちゃくちゃ強いので、目立ってしまって、魔物がどんどん集まってくると。
ほう
な
ほうほうほう。
ので、これはちょっとまずいから、一回二手に分かれて、それで、バラモスの前で合流しよう、みたいな。約束をして分かれたっていう。まあ、その後、サイモンは、サマンオサで家族にこう、別れを告げるために戻ったところを、どうやら、王様に見つかって、捕まって、で、追放されて、その、牢獄に行った、みたいな感じの、話になってる。ちゃんとその回想シーンが、まあ、サマンオサに行ったあたりで、こう、挿入されるという。っていう、その、昔からあるんだけれども、その、今までは、公式にこう、なんか、なかったやつがまず挿入されていると。
なるほど。
まあ、あとはその、オルテガの兜。まあ、これスーファミ版でね、追加された、まあ、ファミコン版当時から言われている、 ロトの鎧、あ、ロトの剣、ロトの鎧、ロトの盾、ロトの兜って何ぞやと。
うん。
ファミコン版で言うと、まあ、王者の剣と光の鎧と勇者の盾はまあいいでしょうと。
はいはい。
で、その兜って、まあ、ファミコン版で言うと勇者の最強の兜って、まあ、呪われてなければ鉄仮面なんですよね。
ああ、はいはいはい。うん、
で、ドラクエ2で、ロトの兜となるものが出てくるんだけれども。
はいはいはい、はい。
これは鉄仮面なのかっていう、こう、長年のその、ドラクエユーザーが持っている疑問があったわけですよ。で、スーファミ版が出た時にね、スーファミのドラクエ3が出た時に、オルテガの兜っていうのが出てきて、
はい。
あ、どうやらこれが、ロトの兜なのであろうと。
うんうん
う
ん、
いうような感じの話になっていたんだけれども、
うん、
今回さらにそのオルテガの兜がすごい掘り下げられてて、
はいはいはい、おおお、
それは、オルテガがアリアハンを旅立つときに、アリアハンのその人たちが送ってくれたものだと、
へ
ー、必ず帰ってこいみたいなメッセージを込めて、はいはい、
うん、
心より帰還を待つアリアハンの勇者オルテガへみたいなのが中にこう書いてある兜なんですよ。
へえ。
で、それを持ってオルテガ旅立っていくと。
はいはいはい。
で、スーファミ版でもまあムオルの村でポカパマズさんが置いていった兜だって言ってもらうんだけども。
うんうん、うん。
で、まあ今回もムオルに行った時に、やっぱポカパマズさん関連のイベントが発生して、
うんうんうん、
で、ポカパマズさんだ、みたいな。いや、ポカパマズさんじゃないのみたいな。よく似ているなみたいな話から始まって。
うんうんうん、
で、その、オルテガというか、まあ、ポカパマズさんが、残していた兜があると、
うんうん。
っていう話になって、で、ポカパマズさんがムオルでどんなことをしたのかも今まで分かんなかったんですね。ただ、来て、うんうんうん、ポカパマズさんって思われて、で、スーファミ版で兜を置いていった人ぐらいしか語られてなかったんだけど、
うん、
今回、やっぱそこで回想シーンが入って。
おぉ、回想で入るんですね。
そうそう、その、村の危機を救った英雄みたいになっていて。
はいはいはい。
ムオルの村にモンスターがすごい攻めてきて、
うん、
で、その時に、オルテガはムオルに来た時にもかなり傷ついてて、
うん、
で、その、傷ついた体ながらも村を救うために魔物に戦いを挑んで、村を救った人みたいになってて。
うんうんうん、
だけど、その後、どっかに行ってしまったと。ポカパマズさん、何も言わずにどこか行ってしまって、うん、兜だけ置いていった、みたいな話になってて。
うんうんうん、
で、そのムオル村の、まあ、ファミコン版で言うと、水鉄砲を持ってるポポタっていうやつが、いるんだけど、
うん
うん、まあ、そいつを、今回、オルテガさん、というか、ポカパマズさんが、その、ポポタが逃げ遅れたところを、モンスターを倒して救ったみたいな話になってて。
うんうんうんうん。
でまあ、そっから10年ぐらい経ってるので、ポポタももう成長していて。
うんうんうん。
で、ポカパマズさんにお礼が言いたいみたいなこと
言ってる。はいはいはい。うんうんうん。
で、勇者が言った時に、じゃあそのオルテ、あんたアリアハンから来た人だったら、ポカパマズさんにこの兜を返しておいてほしいんだよみたいなことを言って、で、託されると。うん、
はいはいはい。
で、その兜の中を見たら、アリアハンの勇者のオルテガの帰還を待つみたいなの書いてあって、あ、やっぱりポカパマーズさんはオルテガだったんだと。
はいはい、はい。
ここまで来たから、お父さんここまで来たんだということがわかると。
うんうんうんうん。
で、その兜を持って、アリアハンの実家に帰ると、
うん、
お母さんがそれに反応すると。
はいはいはい。
その兜はあの人のみたいななって、
うんうん、
で、実は、ムオルに行ってたらしいっていうのをお母さんに伝えて、
うん、
そうなのね、と、
うん。
で、この兜は、じゃあ、あなたが持って行って、みたいなことをお母さんに言われて、
うんうん、
あの人の、大事なものだから、あなたが使ってくれた方が喜ぶと思う、みたいな感じで託されると。
うんうんうん、
で、オルテガの兜っていうのを、まあ、手に入れるわけですね。
はいはいはいはい。
で、こっからが今回の追加要素で、これは、今までなかった要素です。
はいはい。
が、です。これアイテム物語の設定で、
はい。
まあ、これ私も X にも書いたんですけど、
はいはい。
光の鎧ね。
はい。
は、はい、あ、その前に王者の剣か。王者の剣はオリハルコンでできてるんですね。
はいはい。
まあ、ドムドーラでオリハルコンを拾って、それをマイラの村に いるジパングから逃げてきた、鍛冶屋の人に渡すと、王者の剣作ってくれるのはファミコン版から一緒なんですけど、うん、光の鎧はブルーメタルっていう鉱石でできてるっていうのが、アイテム物語での設定なんですね。
はいはい。
うん、で、ブルーメタルっていうのは、その鉱石の特質として、それで作った防具を装備している人の体力を回復させる効果があると。
うんうん、
まあ、つまり光の鎧はそういう効果があるんですよね。
うんうんうん、
で、その、オルテガの兜を修理するっていうイベントが今回あって。
そう。
まあ、長年オルテガと勇者2台にわたって使ってきたんで、かなり、こう、破損してしまってると。
うん。
で、一時オルテガと一緒に旅をしてたドワーフのおっさんがいて、
うん、
でその人のとこにその兜を手に入れてから会いに行くと、
うん、
そう、それはオルテガ様のみたいな感じになって、
ほうほうほうほう。
で、生きていたらまたお会いしたいものだが、みたいな感じの話になって、
うん、
で、ブルーメタルという鉱石が今もあれば、この兜を修復できるのに、みたいな話をオルテガとしたことを、まあ教えてくれるのね。
ほうほうほうほうほう。
で、それがとあるところで、まあ手に入るわけですよ。
うんうん。
ブルーメタルが。
うん。
で、そのドワーフの人が、ブルーメタルでこれを修復しようって話になって。
うん。
で、修復すると、晴れて最強の兜になると。
おー、なるほどなるほど。
で、これが、ロトの兜なのかっていう話なんですよ、要はね。
はいはいはいはい、はい。
これが、ここが、ここから私の考察なんですけど、
うん、うん。
ドラクエ1の時代の勇者っていうのは、
はい、
鎧と兜が、なんていうの、セットのやつを着てるんですよね。
はは
ロトの鎧っていうのは、兜も含まれていると。
はははははは
で、あれは光の鎧ですけども、体力を回復する効果があって、
うん、
で、ブルーメタルで作った光の兜っていうのになるんだね、オルテガの兜が今回。
はいはいはい、はい。
それは多分セットなんだろうなっていう。
うんうんうん、
同じ青い兜になってるんだ
ね。ね、ブルー。
そうそうそうそう。ただ、光の兜単体には体力回復効果はなくて、
うん、
まあというのはおそらく、光の鎧はもう全部ブルーメタルで作ってるから、その効果が十分にあるんだけれども、
うん、
光の兜はその補修するために破損箇所に使っただけなので、
お
そらく強度は増してるけど、うん、その効果を得られるほどにはおそらく、使ってないんだろうなと。ただ、それによってこのセットの青いブルーメタル製の兜と鎧ができたので、おそらくこれがドラクエ1の勇者が着てたやつだろうと、主人公が。
はいはいはい。
で、100年後の2の時代には、それがおそらく、ロトの鎧の鎧部分、光の鎧部分と光の兜部分が多分分けて継承されたので、元ロトの鎧、1の時代でロトの鎧と一緒だった兜。
はいはいはい。
まあ、それは要は3のオルテガの兜をブルーメタルで修復した光の兜なんだけど、うん、それがおそらくサマルトリアの王家に、継承されたのではないかと。
おー、なるほど、なるほど。
そうで、エンディング、そう。で、エンディングでファミコン版で一番物議を醸している、その、彼がも、の、残していったロトの剣、鎧、盾、兜が、ロトの装備として残ったみたいになってんだけど、
はいはいはい、
今回のエンディングの文言で、彼が残していった武器、防具は、ロトの剣、ロトの鎧として受け継がれていったってなってるね。
ほっほ
う。だから、その、ロトの兜は何ぞやっていうのは、多分私が解釈したように、おそらく兜もセットで継承されたのではないかと。
は
っていう風になんかちょっと思いまして。
ほー。
だこれはね、なんか、あ、な、ようやく鉄仮面ではなく、
はいはいはい。
ただ急にスーファミ版で後付けで出てきたっぽい、ロトのあのオルテガの兜が、ようやくドラクエ1の主人公、ロトの子孫の勇者が装備していたあの鎧とセットの兜のことなんだろうなっていうのが、
はいはいはい、
あ、もうほぼ確定で。
ああ、もう、まあ、だってこの後ワンツーも出るから。
そうそうそう。
うん。
っていうのがね、ちょっと分かりましたというのがありました。
ああ、じゃあやっぱり十分なんかその補足というか、 ね、あの、3出して、1、2も出して、やってもらおうっていう。
そうね。
今までの謎も回収できるのが、あ、まあそういったあれがあるんですね。でも、
そうね。
なんか話題に出てこないから、お、何が、そんなにその追加の部分、シナリオみたいなのはないんだなーって、あの、なんか別にオルテガパートみたいなのがあるんだと思ってた。
だから、なんていうか、こう差し込まれてる感じだね。
はい、ね、
あの、保管するために。
ははなるほど。でも、まあでも、その分、やっぱり、厚みがね、あ
そう
の、
だね。
設定とか、あ、なるほど。
そう、だから、私のようにですね、
はい。
もうアイテム物語からモンスター物語から、こう読み込んで小説も何回も読んでる、古代種のドラクエおじさんにとってはですね、こういう考察がはかどること、この上ないわけですよ。もしやこれは？みたいな。なのでね、ドラクエやってる人ほどね、やったらいいと思いますね。
あ、スリーのリメイクも、なんか、まあ、保管、でも納得のリメイクではあ
そう
る
だね。
感じ。
結構ゲームバランスがですね、あれなんですよ。序盤はすごいぬるいなと思ったんだけど、中盤から後半にかけて、耐性を考えないと、つまり魔法に、を防ぐとか、炎とか吹雪を防ぐとかを考えて装備しないと、あっという間に全滅するようなバランスなので、
ああ、そうなんですか。なんか、魔物使いでると楽みたいな話は
魔物使いはですね、
はい。
今回最強でして、
はいはい。
魔物呼びっていう特技があるんだけど、
ねえ、これ、よくドラクエ10とか、なんかめちゃくちゃ使いますけど、3ではどうなんだろうと思いまして。
魔物使い側ですね、今回、はぐれモンスターっていうのが、フィールドのいろんなとこにいまして、全部で100匹ちょっとぐらいいるのかな？で、それを仲間にして増やしていくと、その数に応じて魔物呼びの威力が上がっていくんですね。で、私はだいたい5、60匹ぐらい集めたんですけど、まあ、それでも、勇者のギガデインが、だいたい250ぐらいのダメージだとすると、魔物呼びで350ぐらいダメージが出るんですね。
おお。
で、かつ、
はいはい。
魔物使いのビーストモードっていう、まあ、11にもありましたけど、ビーストモードっていう特技があって、で、それをすると、一定ターン数2回行動できるんですね。まあ、同じ行動を2回続けてすると。なので、ビーストモード発動した後に、魔物呼びをすると、350ぐらいのダメージかける2だから、700ぐらいのダメージを1ターンで出せると。なので、もう、ギガデインどころの話ではないわけですよ。ゾーマとかも結構あっさり倒したなと思ったけど、まあ、どう考えてもビーストモードからの、魔物呼びかける2が強すぎて、そうなんですよ。
ということなんですね。なんかめちゃ
そ
くちゃネタにされてるのはそれ見かけたん
う。
で。魔物使いは、まあね。ド
そ
ラクエ10だったらその、レベル上げで
う。
めっちゃ使うんですけど、
そう
そうい
な
う
ん
使い
です
方。
よ。で、まあ、あとよく言われてるラーミアが遅いっていうね。
それもね。
もうね、マジで遅いよ。今回なんかね、なんていうのかな。結構上空を飛ぶんですよ、ラーミアは。で、その時すげえ遅くて、で、下の方に低空飛行させることもできるのね。L か R か落ちて。で、そうすると結構速くなるんだけど、一番高いところで飛んでるときすんげえ遅い。
いやー、なんかドラクエ全体のその空飛ぶやつの快適さが少ないんですよね、なんかいつもそうなんですよ。
そう、もう、多分ね、一番快適だったのは、ドラクエ6の、ベッド？
ああ、そうですね。ベッ
あれ超
ド、
早かったからね。
あれ、そうですね。あれ以外、まあ、絨毯も、あれも遅かったし。
あ、5の、マスタードラゴンも早かったね。
ああ、
スーファミ版ね。
いや、やっぱでも、スーファミ時代以降のは、やっぱりやりづらかったですね。テトスとかも、レブンも、あれで、
そうね。でも
飛竜
ね、
とかも、そうなんですよ。ドルゴードも、となっても結構 上下移動とかもすごい遅くて、あの、止まる位置とかも定めにくいっていうのがドラクエのなんかいつもの、あれなんだと、ラーミアもかって思ったんですよね。
いや、今回ほんとラーミアが遅いって結構 X でも書いてあって、
はいはいはい、
覚悟はしてたんだけど、はい、うわぁ、こんなに遅いのかっていう。
もうドラクエの空飛ぶっていうのは、なんか
。まあね、あとね、今回違いっていう意味で言うと、中ボスが結構追加されてて、あ、ここでボス出るのみたいな。
はいはいはい。
まあ、若干ね、ネタバレになりますけど、例えば、魔法の鍵をピラミッドの中で取るときに、
はい、
あの、中ボスが出てきたり。
はいはいはい。
だ最初その、もう鍵取って出るだけだからと思って、もう MP とかもね、なくなりそうになっていったら、はい、いきなり、おお、ここで、ボス戦ですかみたいな。一番ね、苦戦したのが、ね、ガイアの剣を、ネクロゴンドの火山に投げ込んで道を作って、で、はい、バラモスの城に向かう、ネクロゴンドの洞窟に行くんですけど、そのね、ガイアの剣を投げ込む前に、中ボスがいて、レブナントっていうのがいるんだけど、こいつが今回、バラモスでもなく、ゾーマでもなく、こいつ一番苦戦したんだよね。
おぉ、
こいつはちなみに、オルテガを火山に落っことした張本人なので、
ほうほうほう。
なので、まあ勇者にとっては仇みたいなやつよね。
うんうんうん。
マジクソ強くて、どうやって倒すんだこれと思ったんだけど、
うん。
ちょっと攻略サイトとかもチラッと見て。
あ、そんな見ないと。
いや、もう本当に、これどうすんだこれと思って。
はいはいはい。
したら、あの、戦士がいたので、
はい。
戦士の二王立ち。
はい、二王立ち。はい。
攻撃を全部自分が受けるやつ。うん、で、うん、そのレブナントって魔法結構、ベギラゴンとかを3回連続で、3回、1ターンに3回、同時行動の最大ね。
新速メダガイアみたいな。
だベギラゴン3回撃ってきたりするので、
はい。
二王立ちしてる戦士に魔法カンタすると、
はいはい、
ベギラゴンを全部跳ね返せるので、
うんうんうん、
あ、これかと。で、それで倒しました。
わ、ちょっと、私がいつもドラクエ10のガーディアンでやる方で大麻の鏡を買って。
なのでね、結構違うとこはあるんですけど、
うんうんうん、
あれ、そしてですね、すいません、ちょっと私が、ちょっと喋りすぎてしまって時間がなくなってしまったのでですね。ハクチさんの、
はいはいはい、
FF7 の話は次回、ちょっとたっぷり話していただきたいなというふうに思いますね。
はい。
はい。すいません。皆さんぜひドラクエ3やってみてください。
いや、いいっすね。
うん、はい。というところで本編仮でした。はい。エンディングでございます。では、ハクチさん告知などお願いします。
はい。私の方は、今、ちょうど書店でも発売しております、週刊現代の方で、日本一の書評コーナーというのがありまして、
うん、
そちらの方の書評を書かせていただきました。
うん、
秘仏の扉という、小説で、岡倉天心とフェノロサを巡る群像劇の、話なんですけど、結構な、ピンポイントのところを扱っている群像劇で、めちゃくちゃ面白いので、
うん、
学芸員資格とかね、博物館学やった人とかは、うん、たまらないところの人物がいっぱい出てくるので、ぜひぜひ、書評と、書評したその、書籍の方、小説の方も、はい、読んでいただければと思います。お願いします。
書評読みました、私も。
ね、いや、そこを取り上げるんだっていう、めちゃくちゃピンポイントのところで、しかも、
本当に。幼い頃にさ、
はいはいはい、
なんか遠足かなんかで行ってさ。
そうなんですよ。
そうで
岡倉天心と、あと横山大観が茨城出身なんで、まあ、勉強するんですけど、横山大観はわかるんですよ。絵が飾ってあるから。結局岡倉天心は何なのかって分かんない。
何の人なんていうね。
なんか名前ついてるけど、美術館には、っていうのがわかんないまま、大きくなってくる。
その当時のね、作文に、偉い人がいたんだなと思いましたみたいな。
地元の人みんなそうなんですけど、岡倉天心に着くと、お酒が好きな人って言わないですよ。
なるほど。
徳山大観もそうなんですけど、だから、イメージが、酒の好きな
何の人なんだよっていう、ね。
やっぱり名前は知ってるけど、みんな教科書に出てくるけど、やったことって言ったら難しいんですよね、やっぱり、ね、その説明が。もう小説読むと、あの、その人間性も分かって面白いので、ぜひぜひ。はい。
ですね。
うん。
なので、あの、冒頭にも申しましたけど、インフル等々いろいろ流行ってますのでね、ぜひ、あの、命大事にしていただいて
ですね。そうですね。うん。
大防御していただいて。
本当にそう。
本当にもう。
対話の鏡。
そう
ね、魔法感。
もうね、1月もそして、後半になると、2月上旬からまた花粉が飛んだりしますからね。
ああ、そうだ、花粉大変なんですよね。そうそう、
なので、花粉症の皆様はもう、1月末ぐらいからもういろいろね、ヨーグルト食ったり、薬飲んだりして、体勢、魔法防御上げとかないといけないので、
ね。そうですね。
まあ、元気に過ごしていただければと思います。
はい。
じゃあ、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが。
太陽ホエールズ。